ではマタイによる福音書の3章を開いてください。マタイによる福音書の3章です。一節ずつ見ていきます、ね、短い、箇所で一章ずつでいいのかなって私思ってたんですが、原稿を書くとね、いや長くなっちゃうんですね。マニアックにならないように気をつけつつもですね、もう旧約聖書をずっと学んでいたので、もう旧約に出てくる話がもうこうてんこ盛りなんですね、ですからもう本当に一緒に通読をしてきた仲間ですから、そういう背景も話しながらですね、このいつもは目にしてるかもしれないこの福音書けれども、そこの深いところをね、イエス様のなされようとしている深いところを探っていきたいと思います。早速一節をご覧ください。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていったですね。その頃とありますけれども、このナザレにいた頃っていうことでしょうね。このイエス様、幼子のイエス様を連れて本当にユダの地域に戻ろうと思ったら、エジプトからそうではなくて、さらに上がっていってガリラヤ地方のナザレのところにね、この戻っていきました。まあよかったら聖書地図をお持ちの方はね、この今手元に持ってた方がいいかもしれませんけれども、このイスラエルのね、今地図のどこら辺にこのあるのか、あ、いいこと考えた、あれってありましたっけ、立体地図ってありましたっけ。ナザレという町はここはガリラヤ地方って言うんですね。ここガリラヤ、わかりますか、このガリラヤ湖ですね。ナザレはちょうどこのイズレール平野というところの、ですね、今ちょっとこれがない、こうナザレここですね、ここなんですけども、だから平野があってこう山になるんですね、このガリラヤの地区ね、こう山になってこれね、だからこのもう手前のところにあるので、こうもう平野からずっとこのナザレをね、こう下からこう眺める感じで見ることができるようなところにあります。でそしてバプテスマのヨハネが現れたと言っています。その頃ってのはだから彼らが、イエス様がまだナザレにおられると、バプテスマのヨハネと言っています。でヨハネというのは、ヘブル語でヨハなんですね。この前ヨセフがヨハなんて言っちゃった気がするので、ヨセフはヨセフですね、すいません、ヘブル語はヨセフはヨセフですね。でヨハネがヨハなんです。でこのヨハなんていう名前は非常にありふれた名前なので、イエス様もそうだったんですけども、ありふれた名前だったので、バプテスマのヨハネって言ってるんですね、他の人と比べると。でそれだけ人はバプテスマを授ける人なんだということなんですけども、バプテスマは浸すという意味なんです。これは染料を使って、だから紫の染料に真っ白の布を入れたら、もちろん紫一色のこの布になるのと同じように染まるということですね。それと媒体とここの染料と一つになるということで、その何に染まるのか、何に一体になるのかということを表しているわけなんですね。で、神霊という言葉も実は日本語にあるんですね。神霊、浸す霊ですね。洗礼っていうのが比較的ありふれた言葉で、クリスチャンではない人でも分かるかもしれませんけれども、神霊というのがもっと正確というか、もっとこう正、そうだね、正確な言葉なんですよ。全部全身、浸かるわけなんですね。でこの神霊を授けているヨハネが人々から認められてきたんです。でその後でイエス様が現れます。で4つの福音書、これからマタイね、いつ終わるかなっていう感じですけど、かなり長いもう旅に出てますよ私たちね、ゆっくり進んでますから。でその次がまたイエス様なんですね、マルコで、それが終わると、でも16章だからね、ちょっと早めに終わるかもしれない、終わると思うんですが、ルカなんです。ルカも長い。でルカが終わったと思ったら、違った視線から、このヨハネはね、バーッと違った視線でね、ずっと後の後知恵で書いてるんですね、ヨハネはね。ずっと後に黙示録が書いた時と同じぐらいの時に書いてますから、90年代ですね。でヨハネが来るわけなんです。で全部がバプテスマのヨハネから は絶対に、書いてるんです。この人の話はイエス様の誕生についてはマタイとルカにしか書いてないんですね。けれどもそこを取ったとしても例えばマルコですね、あとはヨハネもそうですけれども、必ずこのヨハネの話をしている。なぜかイエス様の前を走る先駆者なんですね。イエス様のが来られるにあたって道備えをする人なんですね。で、これが非常に重要であるということを今日は見ていきます。で、場所はユダの荒野です。ユダの荒野です。で、これ地理的にここですですか。ここが視界ですね。視界で、この視界の横ですね。で、あとこっちの方も含めてですね、ここら辺ですですね。で、エルサレムはここにあるんですですね。で、普通砂漠というと、ネゲブというのがこのベールシェバーからこのネゲブが始まるんですけども、この辺りからここからネゲブが始まるんですけども、砂漠というとここら辺から始まるんですが、もっと北の部分にもこう砂漠が始まっちゃってるんですね、あるんですね。で、これなぜかなんですけれども、こういうふうにして日本だと思ってください。こっちが日本海ですね。日本海で、この風が吹いてきて、で、海の湿気が山にですね当たると豪雪になりますよね。で、緯度はずっと、このもっと、低いっていうか南にあるはずなのに、例えば京都でも日本海側はすごい雪が降るし、島根の方まで降るするんですか、わかんないですけども、非常に降る。で、緯度的にはもっと暖かいはずなのに非常に多いというのは、湿度がこの山のところで、この湿気が降りていくからですね。そして後でこの乾いたものだけがこう流れていくので、だから太平洋側は乾燥しているわけですですね。わかりましたね。で、こういうふうになります。地中海なんですね。地中海からのこの、湿気がこう来て、これがユダの産地といいます。こっちがサマリアの産地ですけれども、こっちがユダの産地ですね。エルサレムがちょっと上あたりからこうユダの産地ですね。で、ここで全部雨が落ちるんですよ。で、結構エルサレムって雨降るし、あとちょっと寒いしなんですけども、エルサレムで東、そのすぐもう神殿の丘のすぐそばにこのオリーブ山があるわけですね。で、オリーブ山の逆方向、東を見るともう荒れ地が始まってるんですね。不思議ですよ、イスラエル行くと。これ気候があまりにもこう多様ですぐ変わるんですが、もうその 裏庭はこう荒れ地が始まるんですね。荒野が始まるんですよ。なんでかっていうと、この乾燥した空気がこう飛んで、しか入ってこないからですね。で、そういう、まあ、特別なところですですね。で、その特別なところで、結構聖書の物語の中に、まあ、いろんな話が出てくるんですけれども、まあ、特徴的なのは逃げるところです、ね。前回エジプトに逃げるって話したじゃないですか。で、エルサレムとかベツレムとかそういうところ、多いところからこうユダの産地から逃げるときにどこに逃げるかっていうと、この荒野の方に、荒野の方に逃げることがあって、ダビデが逃げて有名なのがエンゲディで、洞窟に入っているときにですね、たまたま探していたサウルがそこに入って、まあ、来たという、あれが視界のほとりにあるオアシスのエンゲディになるんですけど、あそこもユダの荒野なんですね。という感じで、まあ、逃げているところでもあるし、あともう一つの特徴は約束の地に入るところなんですよ。ここね、ここがユダの荒野なんですけど、ここがモアブです、ね。で、ここに宿営したんです、イスラエルがですね。宿営して、そして民数記、申命記か終わった後で、モーセが死んだ後でこっちと入っていくじゃないですか。で、ここにエリコがあるんです。このヨルダン川渡ったすぐそばにですね。で、ここから入ってったんです。ですか。ユダの荒野のところの近くからエリコから入ってったんですね。で、エリアとエリシャのことも思い出してください。エリアとエリシャはこの一緒に最後ついてって、もうエリシャはもう絶対にエリアから離れないみたいな感じになってね。そして私から何欲しいのかって言ったら、あなたの霊の2倍 ね、2倍の分け前が欲しいって言って、難しいこと言うなって言って、分かったっていう形で、こうまず渡ったんですね。その時にあの街灯を脱いでね、そしてバーンってこの水を打ったら、そこ水がせき止められてですね、で向こう側に行って、そして火の戦車に乗って天に上げられて、で、コートだけはね、この街灯だけは落ちてきてね、で、そのコートをまた使ってバーンと打ったら、またこの水がせき止められてこう戻ってきたと、でまた戻ってきたわけなんですよ。でこれ神様のこの約束の地にこの入っていく、まあ、ところ地域と言ってもいいかもしれませんけれども、まあ、ここからねこのバプテスマのヨハネからこの神様の御霊の働きが聖霊の働きが始まってイエス様にバトンタッチされてこう広がっていくというですね、まあ、そういう、まあ、なんか場所であります。あとそうですね、そういう場所であります。でですね、そこで悔い改めなさい。2節ですよ。天の御国が近づいたからと教えを説きました。神の沈黙が400年以上あってヨハネを通して語られたその初めの言葉が、午前中お話ししましたように、悔い改める。そして天の御国が近づいたということですけれども、午前中にお話ししましたように、大事なのは天の御国が近づいたから悔い改めなさいと言っている言葉なんですね。目的地点があって出発するんです。もう一回言います。大阪に行くのにもちろん東京出る必要がありますですね。それはみんな疑わない事実です。罪から離れなければいけないのは事実なんです。でも反省している人が多いんです。東京に出るんだけど神奈川県あたりでもじもじしてまた東京に行ってしまうとか、なんでかっていうと大阪が見えてないんですよ。大阪行く行きの切符買わなきゃいけないのに、東京出ることばっかり気にしちゃって、なんか山手線でね、なんか分かんないけど東海道線かなんか分かんないけどさ、こやいいんだよ。新幹線で新大阪までのなんだけど、多くの人が反省するんですね、罪を。けれども大事なのはイエス様を追おうとする世界の中に自分を入れてしまうわけなんです。で、天の御国っていうふうに言ってますけど、これあのね、神の国と同じなんですね。で、神、天って何で言ってるかと言いますと、このユダヤ人は神という言葉を使うことを、この名前をね、言うこと自体をこう恐れ多いと、聖なる皆だからということで、あんまり使いたがらない違う言葉に置き換えていきます。で、この旧約を見ると、天の神とかですね、天に主がおられると。ですね、と言って、その天が、神がおられるところが地上に来るんだということで、天の御国とこのように言っているわけです。で、天の御国が近づいたから悔い改めよっていうんですけども、旧約聖書を見ますと、ですか、この神の国に預かることのできる人たちというのは、へり下った人たちです。砕かれた人たちです。悩んでる人たちです。ゼパニア書ですね、3章の12節13節にこう書いてあります。私はあなたのうちにへり下ったよるべのない民を残す。彼らはただ主の皆に身を避ける。イスラエルの残りの者は不正を行わず偽りを行わない。彼らの口の中に欺きの舌はない。で、こうやってへり下っている者、こういう者たちに対して続けて読むと、シオンの娘を喜び歌え、イスラエルを喜び叫べ、エルサレムの娘を心の底から喜び勝ち誇れ、主はあなたへの宣告を取り除き、あなたの敵を追い払われた。イスラエルの王、主はあなたのただ中におられる。あなたはもう災いを恐れないってこう言ったんです。ですね、へり下った者とかのところに一気にブワーってイエス様が王様で真ん中におられるところで喜び叫んで歌っている姿、この幻があるわけなんですよ。動画で見ました。すごく小さな男の子がですね、素晴らしいこの説教というか、この弁償を行っていたんですけれども、神がいないってね、みんな言うけどね、神は無理やりこじ開けて現れないんだよって、拒否する人たちのところに現れないんだよって。 神様を求めて、本当へりくだ、そして神様が本当に欲しいって、だから自由意志を与えてるから、ね、無理やりこじ開けることはないんだよって。だから神を信じている者たちに、神を求めている者たちのところに神は現れるんだよってこう言ったんですね。でこういうふうに悔い改めが前提で、そして天の御国があるわけなんです。で3節をご覧ください。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。なぜヨハネの働きが重要なのかというと、預言者たちが預言していたからです。主が来られる前に、その前に道備えをする人々がいるんだということですね。マラキ覚えてますか？最後の預言書、見よ、私は私の使者を使わす、私は、彼は私の前に道を整えると言っていました。そして、これはイザヤ書の40章の予言なんですけどもね、ここで今予言、引用しているのは、で、ここで、慰めよ、慰めよ、エルサレムよって言って、神の慰め、今まで罪を負って生きていた者たちに、罪の咎を償って許してくださって、その慰めを受けるんだよっていうふうなメッセージをした後に、3節からこういう言葉が続くんです。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で私たちの神のために、王子を平らにせよ。すべての谷は埋められ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして、主の栄光が表されると、すべての者が共にこれを見る。主の口が語られたからだと。つまり慰めのこの主が来られる前に、その道備えとしていろいろと凸凹になっているこの道のところに王子にするって言ってる、ハイウェイにする、この英語だとハイウェイって言って高いところですね。で文字通り昔は日本ってね、まあほとんどの道が舗装されてますから、あれですけれども、まあ、選挙地にいたときは結構ドロドロのところ歩きましたよね。大変ですよね。でそこに行くとね、車が走るの大変ですよ。ね。まあ、そういう道通ったことある人、手を挙げてください。ありますか？ね。で車は大変でしょう。急にゆっくりになってね。で、そこをなるべく地ならしをしていかないと、まあ、馬車とかね、この馬とか、あとラバとかね、乗るときにすごく大変ですから、そういう王子を作って、この王子についてはイザヤ大好きで、このいろんな幻の中でこの王子を話してるんですけれども、王が通る王子で、そこで道備えをしなければいけないから、なおさらのことなんです。ですね。王様が来るんですから、相当準備しなきゃいけない。で、ある国だとね、これよくある話ですけれども、街並みが変わっちゃうんですよ。オリンピックするとね、街並み変わるじゃないですか。ただね、そこの指導者が来るっていうだけでね、まあ、そのあたり、その通りだけだったりするんだけどね。変わっちゃうんですよ。ぐらい、備えが必要なわけなんですね。その凸凹を地ならしをするという、そういう人が来るんですけれども、もちろんこれは比喩的であって、このメシアなる方が来るときに、その方の慰めを受けるっていうときに必要なのが悔い改めなんだよっていうことです。道備えっていうのは悔い改めのことです。へりくだるっていうことですですね。400年の付き合い経ってますから、さすがにね、どんなにしようってやっていたとしてもずれてますね。私たちどうでしょう。1週間、2週間、3週間、4週間、1ヶ月、2ヶ月、4ヶ月、1年ぐらい、教会来なかったら、やっぱ自分ずれてるって感じません？まあ、教会に来てもずれてるって感じたくさんありますけど、逆ずれっていうのはあるよね。これから話しますけど、熱心でやるがゆえに、サドカイ派とパリサイ派がいますからね。逆ずれですけども。でですね、そういうものを本当に変革されないと、いきなりイエス様が来ても、イエス様をイエス様として、このメシアをキリストをキリストとして、その慰めを受けようもないっていうかですね、ドバッとこう、しかもかなりラジカルな このね、ラジカルって分かります？大変革ですね。大変革です。変革って嫌がりますよね、私たち。政治の世界でもなんかね、やっぱり既得権益があってね、ぐわーってね、まあこう、なるべく現状維持をしようとするわけですけれども、でもこの霊的に変えられるために、道備えをする悔い改めを説く人が現れていると。で、こういう準備があって神が力強く働かれるっていうのは大事ですね。今さ、皆さんもね、準備してらっしゃるんですよ。神様働きたいと願ってらっしゃいます。この日本において。で、この西日暮里において、この教会において、何とかしてご自分の心と一つになっているものを探し、ご自分の力を表したいと願っておられますが、で、そうなってほしいなって祈っても、神様は、いや、私あげたいけれども、あなたたち準備できてるかっていう、こういうことを基本的におっしゃってるわけです。だから、地道です。忠実であるということ。そして、熱心に聞くということ、勤勉になるということ。霊的なことについてね。これ一夜にして終わらないんです。皆さんね、結構長くやってる方は結構読んだよね。最初からいる人はもう漱石からね、ここまで来ちゃったね。ジェンジェン。でも時間かかりますね。まあ別にこういう分量とは限らない。いろんな意味で霊的にこう整えられていく。たった一つのこと。ね。もうね、本当なんでこのたった一つのことはできなかったんだろうって、後で変えられた後にね、思うことはありますよね。なんで5年もかけちゃったんだろうなって、こんな簡単なことをって。でもいいんですよ、5年かかっちゃっても。5年かかってもいいんですよ、変わればですね。でもそれまでイエス様待ってておられるし、でこうやって準備をする。石があったら石を取り除く、雑草があったら雑草を取り除く、で今度余計なものがあったら、こだわってる余計なものがあったら切ってもらうね、こうなってるんじゃない。だからこのとあのこう山になってるところ切るわけでしょ、造成するときってそうですよね。そしてへこんでるところにこう埋め立てるわけで、この中入れていくわけですよね。でそれを神様にやっていただくということですね。で4節、このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。このヨハネは明らかに旧約のエリアの風貌をしています。あのマラキ書の最後に主が恐ろしい日が来る前にこのエリアを使わすということをね、神はおっしゃいましたけれども、エリアと同じ風貌をしているんです。第二列王の一種の八節にね、毛衣を着て腰に革帯を締めた人だというふうに書いてあります。あの地域にはラクダが多いです、ね、あの旅行に行くとね、ラクダがたくさんいるのでうわーってなるんだけども、まあ、そこの人たちにとってはな、まあ、そこら辺歩いてる動物だなぐらいですが、その地域には一番大きな動物ですね。でその毛の着物を着る、あとはイナゴと野蜜、あとこちらを帯をする、これもちろんそうですね。でそしてイナゴと野蜜です。イナゴ食べたことある人、あ、OK ですね。これアメリカで話すとね、あの面白いんだよ。あの仲介者とかにもね、このイナゴの木とか何だかっていうね、その実際のイナゴじゃないとか何だかって説明するわけですよ。いや面白いですよ、仲介者読むとね、その国のね文化的な制約をね影響を受けちゃうんですよ。まさかイナゴは食べれないだろうなっていうのがあるわけ。でも日本人はすごくすぐ分かりますよね、イナゴの佃煮うまいよね。いやなんか首振ってる人いますけれどもなんか体感違うか分かんないけどもね、あの昆虫をたくさん食べてるところもなくなりますけどね。で、不思議なことにユダヤ人が食べていいんですね。昆虫はねダメだって基本的に書いてあるんですよ、四つ足のものは。ところが羽がついて、この跳ねることができるものは食べていいんですね。これあのレビ記の11章でお話しました、じっくりお話ししましたので、まあ、そこ行くとちょっとすごい脱線しちゃうので話さないですけども、なので彼は立法を守っていますですね。そして野蜜っていうのもよく聖書に出てきます。 例えばサムソンがこの、獅子、このライオンの死骸のところに、このもうすでに巣を作ってね、いた3つもあったし、あとヨナタンがね、このペリシ人と戦っているときに、その、森の中行ったら野蜜が滴ってたんだけど、蜜が滴ってたんだけど、それ食べても目がギラギラになってね。もうあれじゃないですか、マラソンの選手もね、飲み物飲むでしょ。あれ水じゃないですよ。あれはっきり言って砂糖水ですよ。そうですよ。その場でエネルギーになるわけですね。そう、速攻エネルギー。うん、そういうものを彼は食べていたわけですけれども、要はね、こういうエリアも、まあ、バプテスマのヨハネもね、まあ、王宮にいる豪奢な生活はしてないってことは確かですよね。で、王宮にいる者たちに対して、この指導的な立場にいる者に対して、まっすぐにダメっていう預言者です。英語で、ね、NO っていうね、このみんなこっち進んで平穏にやってるにもかかわらず、その前に立ちはだかってダメ嫌なやつだけど、みんなで赤信号渡ったらまずいでしょ。こっちに崖があるのにみんなで歩いてたらまずいでしょ。そこで崖のそばに立ってダメって、こういう働きをしたのがエリアであります。アハブという王様が当時いました。で、それまでもね、この北のイスラエルの、この王様っていうのは偶像を拝んでしまっていたんですけども、アハブがやった恐ろしいことはもう全然関係のない、このバールね、このフェニキア人っていうのかな、あのシドンの王様のこのバール信仰崇拝をね、持ち込んでったんですね。全く違う外国の神々をイスラエルに、この取り入れてったわけなんですよ。で、イスラエルって分かるんですけど、遺跡を見るとですね、アハブの時代かヤロブアム2世の時代の時のがたくさん残ってるんです。理由は繁栄してたんです。だから世の中的に見るといい王様なんですよ。いい王様でも神のに選ばれた民なんですね。彼らは霊的に見る必要がある。信仰によって生きてるかどうかなんですね。私たちもこういう誘惑受けません？他の人すごくきちんとしてるのに、なんでイエス様信じるところまで大変なことしなきゃいけないの？全然信じてない人が、なんか私がなんか、ね、頑張ってやりなさいとかって教会で牧師さんに言われてることもなんかちゃんとやってるのにって誘惑来るよね。虚しくなるとき。けれども、そういうアハブはそうしたったんだけど、でもだからこそ災いが来ちゃったんです。エリアがもう3年ぐらい、ね、雨を降らせない、神は止めるよっていうふうに予言したら本当に降らなくなって、それで調子悪くなっちゃったんですよ。国が危機になったんですよね。でその後にバールの予言者とエリアとの対決があって、天から火が降ってきたのはエリアの神の方だったと。でこうやって滅びへとまっしぐらに進んでいったイスラエルに、たった一人でも主に立ち返ることによって滅びから救われるために神に立てられたと。同じ働きをバプテスマのヨハネが行います。そしてこれから見ていくと分かるんですけど、意外に指導者ってどの指導者かというと、ローマの皇帝ではなくて、神の律法を守っているとされている指導者だったんですね。ちょっと待って、アハブ王とパリサイ人、サドカイ人を比べたら、いやでも本質的に同じところがあったんだということであります。で、5節です。さて、エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところに出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けたと。もう全国民的にヨハネの働きによって動き出したんですね。で、面白いのはこのエルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン沿いの地域っていうのが、この人がなんか生きてるかのようにこう動詞がなんか書かれてるらしいんですね。でも、なんかわかります？なんかこう地域がこう動いてるって感じの書き方してるんですよね。それだけこう国がわっと動いてる。で、このユダの荒野のところに まずはエルサレム、ここですよね。これいいですよね。ユダヤ全土だから、ここです。ユダヤ全土。ここ全土と、そして、ヨルダン川沿い、ここですね。ここペレアって言うんですけども、ペレア、ここまでかな。ヨルダン川沿い。で、ここの人たちが一気にここに押し寄せてきて、何をしたかというと、罪の告白、そして悔い改めですね。自分のこれまでのあり方を神に対して罪を犯したことを認めて、心を尽くして主に立ち返ろうとすることです。箴言の28章の13節に、自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白して、それを捨てる者は憐れみを受ける。自分のしていることを、してきたことを、またしてしまったことを、素直に認めることです。で、告白するというもともとの意味は、同意するという意味です。神が見ているように自分も見なす。神が罪だと言っているものを罪だとする。認めるということです。で、憐れみを受けると書いてありました。で、罪を隠したら成功しないけど、憐れみをその言い表して捨てたらね、受けると言ってるわけです。で、この本気度が、バプテスマを受けるところに表れています。自分は悔い改めますということを、この悔い改めとのバプテスマと言ってますから、あのとおりね、出てきますけれども、その悔い改めという、これ水がね、悔い改めるを象徴してるわけですよ。でそこにドボンと入るのが、私は確かに悔い改めますっていうね、いうことを一体化する、悔い改めて一体化させるということをこう表しているわけなんですね。で、全身なんですね。これ当時のユダヤ人にとって水の中に入るのは当たり前でした。儀式の中にありますね。水の洗いの儀式があって、清めの儀式があってね。水の中にこう全身使ってですね、こう裸になってね、完全にお風呂入るみたいな感じです。お風呂だけど、頭は残すよね、僕たちね。頭残して入るじゃないですか。じゃなくて、階段があって、頭をこう全部入るんだよ、頭。してまた出てくるんですよ、これ。出てくる階段がちゃんとあるんですよ、この下り階段、上り階段があってね。ミクベって言うんですけども、でこれでいつもやっていましたし、そしてバプテスマ、この水に浸かる儀式っていうのが、異邦人がユダヤ教に改宗するときに、神を知らない人が、まあ、この神の民と私は一つになりますよということを表明するときにやっていました。ですからちょっと本気度が違う。一心になって捧げていくよと。でさっきこの体までが全部が水の中に入るということと同じように、私たちの、受けるバプテスマもイエス様の皆によるバプテスマもね、同じような働きをしていますね。どうでしょう。単純に私はイエス様を信じます。本当に単純ですね、信仰は。しかし本当にイエス様を主とし、ま、主と信じますと言っているかどうか試されるのが洗礼式ですね、バプテスマ式ですね。どうですか皆さん、うなずいてる人いますね。うなずいてるでしょ。2世3世の方はちょっとね、まあちょっと意味合いが変わるかもしれないですけども、で私はよく言うのは清水の舞台から落ちるね、そんな気持ちでしょ。
飛び降りるか
間違った、落ちるんじゃなくて清水の舞台から飛び降りるじゃないですか。降りましたよ私も。だって気が狂ってると思ったもん。仏教の親ですよ、普通のね。なのにキリスト教の世界に入っちゃったらまずいじゃん。いわゆる今だったらカルトでしょ。やばいよね、思いましたよね。でも入っちゃいましたよね。入っちゃってどうですか。あ、もうイエス様のものだって、ね、もう自分はイエス様のものだって、そういう意味ですね。でバプテスマのヨハネは悔い改めのバプテスマですけど、もちろん私たちは今言ったようにイエス様につくバプテスマです。イエス様が死なれて葬られてよみがえられたけれども、これを体を持ってこのイエス様にが死なれたように自分も古い人に死んで 葬られて、そしてイエス様よみがえられたように自分も新しい命になってよみがえると、このことを表しているわけなんです。7節です。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。パリサイ人、パリサイ派の人たちとサドカイ派の人たちがいました。で、このユダヤ教の世界、このはですね、どこからこうはっきりとユダヤ教っていう感じになってきたかというと、あのバビロン捕囚の、後からです。だから神殿が壊されて戻ってくる、で再建するわけですけれども、で彼らはそこからね、なんていうのかな、こう素朴なシンプルな信仰とはちょっと違うようになってしまったんです。神殿が一旦壊されて戻るんだけれども、ダビデの王としたあの王朝はなくなってるんですね。異邦人の中で生きていかなければいけない。でしかも神殿建てたんだけどしょぼいんですよ、前のソロモンの神殿に比べると。ちょっとこう見た目にも良くない。でそこで自分たちが神様のところに立ち返ってちゃんと神様につながっているところを表明するときに、その神殿への生贄っていうのも大事なんだけれども、立法ですね、立法の朗読ですね。でこれが非常に重要になって、解き明かしとかが重要になってですね、でそれでエズラという学者が出てきましたですね。でその中でもペルシャの国があって、その後にギリシャの国になった時に、このギリシャ文化、この異教っていうか多神教の文化があって、そしてしかも王様が迫害したんですね。あの究極がアンティオコス・エピファネスという人で、ダニエル書で学びました。でギリシャ文化っていうのはものすごいもう浸透したんです。強かった、ヘレニズムって言うんですけども、空気みたいに。だからローマが支配してもまだ彼らは庶民はギリシャ語を使っていたんです。だから新約聖書はギリシャ語なんです、ローマの国なのに。面白いでしょ。皆さん日本の国に生きてますよね。何語使ってますか。日本語でしょ。いや当たり前じゃって思わないでください。ローマの国に生きてラテン語使ってるはずなのにギリシャ語使ってるぐらい、ギリシャの文化ってのはすごい濃厚だったんです。でそこでその国の人とそのユダヤ教を自分たちを信じていくっていうことを、このどうやって守っていくかでこう意見が分かれるようになってました。政治の権力者をとうまくやっていかないと、神殿の礼拝とかこの宗教もままならないわけです ね。だから貴族の人たち、このユダヤ人の中の貴族ってこう高い階級の人たちは、それをうまくやっていこうとした人たちが、そういう人たちがサドカイ派になってきます。そしてそういうのに対して、私は神の律法、もう人をね神としたりとかね、人を王とするって神のみが王であると、ね、そしてこのような世の中にあるこういう汚れから離れて、こういうものには妥協できませんって言って、この律法をこの教えていくこと、学んでいくこと、そして信じてそれを行っていこうとすることで、この真面目に取り組んでいこうとするのがこのパリサイ派というようになっていました。分離という意味です。世の中から分離するということなんですね。で、彼らはこの聖書ですね、俺全部を信じ、預言書も信じ、預言書を信じるだけではなくて、あとこの律法を信じるだけではなくて、あと口伝律法というのも信じるようになってたんです。何かというと、この昔のね、昔でさえがやっぱりこのモーセの律法とかっていうのはあの古い話なんですよ。だから状況が変わるわけでしょ、いろいろ状況が変わるから、変わってるから、どうやって昔のこの書かれているものを今の時代に神様にちゃんとそれに従えてるかっていう、こう解釈ですね、仲介書ですね、説明書ですね、それが口伝で口で伝えられてって、今はもう文書家ミシュナとか、あとタルムード、そのミシュナをさらにこう何ていうか解説してるのがタルムードですけども、変えられてた。でこれもしっかりと守っていったのがパリサイ人なんです。で彼らは対立してました。でサドカイ人っていうのは当時はローマ当局とうまくやり取りをしていた本当にエリートのお金持ちの祭司長たちだったんですね、その多くはね。 でもすごい少数派っていうか。で、あのイスラエル行くとね、この遺跡残ってるんですよ。このその祭司の家だって言って遺跡が超豪華、めちゃめちゃ豪華、ビバリーヒルズですね、ハリウッドとかのね。そういうところに彼らは住んでいたんです、ね、いたんですね。けれども一般庶民はパリサイ派が好きでした、ね、パリサイ派っていうかパリサイ派を信じてた。そうだよ、だから浸透していったのはだいたい単純に教えていく人たちね。あのどうですか皆さん、進学なんか難しい、なんかさ、このなんかあのなんか難しい、なんかのわけわからない本ってあるじゃない、これキリスト教なんだけどね、よりもさ単純にさ聞いた方がいいよね、普通の人たちが信じる。でそういう時っていうのはちゃんとこの聖書の言葉をこう本当そのまま受け入れていくっていうね。でそれがパリサイ派だから、パリサイ派がやっぱりこの人気があったんですね。でも今ここではどっちも一緒に来てるって言うんですよ、サドカイ派とパリサイ派。でなんでかっていうと、これおそらくはサンヘドリンから来てるんだと思うんです。サンヘドリンっていうのはあのいわゆるユダヤ人たちの、まあ、国会議事堂ですよね、あるいは司法、まあ、彼らは立法ですから、ね、それをどうするかって決議をする。サンヘドリンってもともと集まる集会って言ったらそういう意味ですけども、それが神殿のこう一部の中にあったんですね、サンヘドリンがですね。でそこで集まっていたわけなんですよくね。でサドカイ派の方が多いんだけれども、パリサイ派はそこに少ないんだけれども、けれどもでもやっぱりパリサイ派ってあの庶民の人気だったから、まあ、結構力を持ってたんですね。で今一緒に来てるっていうのは何かっていうと、ヨハネのこの働きがもう全国的に行われてって、みんながそのバプテスマを受けようとこうしてって言ったので、これが神からのものかどうかっていうのを審査しに来てるわけですよ。調査って言ってもいいね、調査ね。これ本当に神からのここね見てってね、そして律法の解釈とこういろいろと整合させて、そしてこれは本当に神からのものかどうかというのをしっかりと観察してね、そしてこうやっていくと。だから実はね、バプテスマを受けに来るのを見た時って書いてますけども、正確はバプテスマに来たって書いてあるんですね。バプテスマに来た、受けるためとは書いてないんです。必ずしもバプテスマを受けたかったのかどうかも本当は実は分からないんです。そういう中においてヨハネはなんとマムシの末、ひどいよね、何これって感じですが、その後でアブラハムの子孫だって彼らが思って自負しているのに対して、マムシの子孫だってこう言ってるわけですね。マムシって言ったら蛇ですよね。で蛇はメシアキリストによって踏みにじられる、この、かかとをですね、この踏まれるっていうですね、かかとで頭を踏まれるというのが予言として創世記の3章の15節ですね、あるわけです。でかつ偽ってるものについて毒を放ってるっていう意味で、このマムシが登場します。マムシっていうふうには書いてないか、蛇の毒のような毒を持っているところに偽りをしているものが、偽善者っていうのがこの蛇の毒のような毒を持っているって、これを言ってたんですよ。で彼らは救われると、神の怒りから救われると信じきっていました。誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのかとこのように言っているわけなんです。特権階級になったんです、霊的に。もう私たちは救われる者たちで、そしてそうじゃない者たちは罪人とかと言われている者、この遊女とか主税人とかですね、あるいはこのユダヤ人の中でも、そしてあとは、違法人はもう文句なしに全員地獄だと、神を知らないんだからと、私たちは救われるんだと。これに対してマムシの末って言ったんです。踏みにじられる方ですね。 で神の怒りを受けるんだと。でよく予言書を読むとですね、これもしっかりと読むと、ユダヤ人が自動的に救われて異邦人が滅びるなんてどうにも書いてないんですね。この厳しいんだけれども、ユダヤ人の中でも偶像礼拝を行っている者たちがこの取り除かれていく、裁かれる。これマラキ書もそうでした。神に仕える者とそうでない者を神が負けるってことを書いてましたですね。で彼らの問題は偽善だったんです。その自分は正しくされていると思い込んでいた。で口では悔い改めると言ってる中にいるけれども、実を伴ってないよと。悔い改めにふさわしい実を結びなさいとこのように言っているわけなんですね。この宗教儀式、見た目だけの活動をしっかりとやっていればけれども実を伴っていない、つまり悔い改めていない、本当に意味で悔い改めてない、断食をしてるから救われてるとか、またはいいですよ、教会毎週来てるから救われてるとか、ね、そういう時に本当の意味で悔い改めてなかったら毒ですね。その人たちは毒です。つまずかせますですね。そのことを今ここで言ってるんです。マムシの末たちと。で9節です。私たちの我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるんですと。当時アブラハムの子孫であればもうチケットを持ってる、ね、そこの天の御国に入れる、神の国に入れるチケットをもうゲットしたんだという信仰を持っていたので、イエス様とユダヤ人が言い争いになった時に、私たちの父はアブラハムですとこのようにイエス様に対して言った時、イエス様はっきりとあなた方の父は悪魔だってこう言ったんですね。いやひどいよね。目覚めるでしょ今。だけどなんでかって言ったら、イエス様をいかに殺そうかとまで思ってた悪意と殺意を持ちながらその話をしてたんですよ。アブラハムの子供だったらアブラハムの行いをしなさいってこう言ったんです。だから神の子供だって言った時に、神の行いをしてなかったら悪魔みたいなことやったら悪魔の子なんですよ、ね、という話をしてるんです。ここでで大事なの、ここであのヨハネが言いたいのは、石ころでもアブラハムの子孫を起こすことができる。これが大事ですね。石ころでも、石ころでもユダヤ荒野にいますからね、もう石ころ、もう石なんてもうそこ目の前にあるもう何でもないものですよね。でこれでもアブラハムの子孫を起こすことができるぐらい神様は全能の力を持ってるし恵みを持っているってことです。大したことないのにお前たち自分が重要人物だと思ってるだろうと。ここ恵みを忘れるとまずいんですよ。特権階級意識ってのはまずいんですよ。私たちはかろうじて神の一方的な憐れみで拾われた石ころみたいなもんなんですよ。怒らないでください。私は石ころですって。あの皆さん自分でこう、ね、言わなくてもいいけど、私は石ころですよ。本当に。いつまでも石ころです。で、こういう恵みの中に生きてるんだ。で10節、斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれますと。この木っていうのはですね、まあ、人の命とか自尊心とか栄誉とか力とかそういうものを表しているわけなんですね。覚えてらっしゃるでしょうか。ダニエル書の4章でネブカデネザル王がですね見た夢がありますけれども、非常に高くなった木でありました。そしてあの葉がもう生い茂っていて、そこに、この 鳥とかもですね、巣を作っているようなあのものだったわけですよね。で他にもエゼキエル書にもアッシリアとかね、エジプト、この高い木だというふうに例えられているわけなんですね。こういう人間のこの、なんていうのかな、尊厳とか栄誉とか、そういうものを、意向とかそういうものを表しているんですけれども、あのネブカデネザル、そのネブカデネザルが見た、夢はですね、この切り取られちゃうんですよ。切り取られて根株だけ残しておけって書いてました。根株だけで、そこに鎖をつけるんですけれども、それはネブカデネザルを表していて、彼が獣のようになってしまう、理性が取られちゃうんです。で鎖につながれて7つの時、おそらく7年ですけれども、ずっとそのように生きていて、ようやく理性が戻ってきたんですけれども、つまり彼はへりくだらせられたんですね。でも根株は残しておいてくださった。これは幸いですよ。幸いです。神の懲らしみを受けたけれども、痛い方法で彼は神様を崇めることができるようになったんですね。で今ここで木の根元に置かれてる、根こそぎって感じですね。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれますと。実を結んでいるかどうかということが大事ですね。イエス様もおっしゃいました。私はブドウの木で、あなた方は枝ですと。私にとどまるものは、私の言葉があなた方のうちにとどまっていれば多くの実を結びますと。私から離れてもあなた方は何もすることはできません。そうですね。枝って何もできないじゃないですか。枝だけでは。だから実を結ばない木は、枝は切り倒されて、そして火の中に投げ込まれると。燃料ですよね。温めるための。つまり、実を結んでいるということが、神の私たちに対する目的であります。実を結ぶ、宗教的に何かいろいろこう表向きなっていても、実を結んでいなければ、つまり心を神に全て明け渡してないであれば、火によって焼かれて、つまりあれですよね、救われてないということですね。で、紀元の70年にローマによってユダヤ人の神殿が破壊されましたが、火によってね、だからもう文字通りですね、イエス様、あのほら、最後の週にイチジクの木を呪われたじゃないですか。実がないから葉ばっかり生い茂ってて、で同じように彼ら、ユダヤ教のね、神殿が、火によって焼かれて、まあ、しまったわけなんですね。で11節です。この10節までがこのパリサイ派、サドカイ派に対するこの戒めの言葉ですね、責める言葉ですけれども、で今度バプテスマについて話します。私はあなた方が悔い改めるためにね、憐れみを持って話してるんですね。愛を持ってね、この宗教指導者に対して悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がしてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになりますと。比較にならない方が私の後に来るよと言ってんです。私よりもさらに力のある方なんですけれども、その方の履物を脱がしてあげる値打ちもありませんと。しもべの、役割なんですね。この靴を脱がせるとか足を洗うとか、その価値もないって言ってるんです。しもべ以下ですよと、これから来る方と比べたら。そし本当にへりくだってますね。で主のしもべの模範ですね。なんて言ったらいいかな、イエス様の偉大さを伝えてるわけですから、その方を紹介してるわけですから、自分がいかに値打ちのないものか、それを知っているかどうかですね。そしてバプテスマが水のバプテスマならず、聖霊と人のバプテスマなんです。これイエス様が授けるって言ってます。だからヨハネは悔い改めのバプテスマですけど、悔い改めという媒体に入れるわけですけれども、イエス様の授けるバプテスマというのは聖霊に満たされるように、また火の中に投げ入れられてしまうという、こういうバプテスマ。だから最初に聖霊のバプテスマについてお話したいと思いますけれども、イエス様これから聖霊を受けられます。この、 まあ、精霊によって身ごもったね、マリアは身ごもったんだけれども、このイエス様バプテスマを受けられるときに、水のバプテスマを受けられるときに、これが精霊が下ります。鳩のような形をして。それから精霊に満たされて導かれて、この御言葉を語り、そして悪霊を追い出し、病気を治しですね、御国が来たということ、確かに来たということを表すわけなんです。そして同じ精霊の働きを主は今度はご自分のを信じる者たちに注ぐと言われたわけです。預言者ヨエルが全ての者に御霊を神が注ぐと言ったんですね。で、使徒の働きです。これが実現するわけですけれども、イエス様が天に上げられる直前に、一章の五節でヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと。で、聖霊のバプテスマを受けた弟子たちが力強い主の証を立てていったわけなんです。福音の宣言はさることながら、彼らの間に確かに愛があって、使い合ってって、まあ、そういう変化があったわけです。どう、聖霊を求めてください。聖霊を求めてください。イエス様が聖霊のバプテスマを授けてくださいます。そして、自分の世界じゃないんです。神の世界なんです。だから、本当に聖霊に満たされるということによって、のみ、他の人たちが確かにあなたはクリスチャンだと認めてくれます。火のバプテスマ。これはね、清めを与えてくださるバプテスマとも言えるんですけれども、今ここでサドカイ派やパリサイ派がいますから、心をかたくなにしている者たちに対するバプテスマなんです。怖いっすよ、これ。火であっちいじゃないんですよ。ボーって全部満たされちゃうわけだから、燃やし尽くされるってことです。焼き尽くされるということです。マラキの予言において、4章の1節で、見よ、その日が来る、かまどのように燃えながら、その日、すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は、藁となると書いてます。藁となるって書いてるので、今、これ、本文ですね。3章の12節、マタイ。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされますと。麦を集めるのは、これは収穫、これは良い麦であって、神様がこの御国の中に入れてくださるわけです。天の、この神の国の中に入れてくださる方ですね。けれども脱穀場があるわけで、内場っていうのがあって、でそれどうやるかって言ったらね、この昔はね、こう空中に持ち上げるんですよ、こう見て。でそうすると重いものは落ちていきますけれども、殻がですね、この風で吹き飛ぶんですよね。でこの話をしていて、かつその殻っていうのが消えない火で焼き尽くされる永遠の地獄って意味ですね、これは永遠の裁きです。でこの話をしているわけなんです。同じ神なんです。同じ神の正しさが、へりくだる者は救いを与えます。覚えておいてください。へりくだっている者には、このつまり悔い改めている者には救いなんです。いろんな大変なことが起こります。本当に試練もあります。でも神は絶対に救ってくれます。その神様の正しさが、高ぶっているもの、つまり拒んでいるもの、神はいないと無視しているもの、そういうものには容赦ない裁きとなるんですね。滅ぼすということになります。だから午前中に詩編読みました。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばされる、吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てないですね。でこのようにしてヨハネは力強く教えを説きました。神の国が建てられる、これは近い、悪者が裁かれる、 悔い改めて主に立ち返りなさい、主は来られるのだと、このように説いたんですけれども、その実際の方が来られるんですね。実際の方が来られるときに、なんか火がね、ブワーって出てね、うわーって来ないんですよ。えっ、マジこれっていう感じで来るんですよ。へりくだった乳和の姿で来るんですね。さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。でこれ読むだけでなんかね、超違和感があるんです。ヨハネからバプテス、ちょっと待って待って待って待って待って待ってって感じでしょ。イエス様がヨハネにバプテスマを授けるならまだいいんですよ。逆でしょ。だってさっきヨハネが言ったように、この方の靴の紐も解く値打ちがない。つまりヨハネこそがバプテスマを受けなければいけない、罪の悔い改めを行ってイエス様の前にひれ伏さなければいけないのに、その逆をする。これがね、福音のパラドックスって言ってですね、逆説なんですね。ヨハネがね、福音書の中で話しました。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。マラキ書にはモーセのこの律法を記憶しなさいと書きました。で、私たち午前中に歌いましたね、エリアの日ですけど、モーセの日が来るよと、義が立ち返ると、神の義が立ち返る、この律法が回復されて、本気になって神様の掟ですか、教えをですね、この知っていくという、こういう時なんだとこう言ってると同時にですね、その律法が実現していくためには、本当に誠と、そして恵みですね、これが実現するには、イエス・キリストが必要なんです。イエス様は決して律法を無視されません。これから学んでいきますけれども、イエス様はなんと、パリサイ派や律法学者の義に勝らなければ、天の御国に決して入ることはできないと言ったんです。恵みは、へりくだる者に与えられるということなんです。私はもう罪人であります、どうしようもない、だから心の貧しいもの、本当は正確には霊の乞食と訳せますけれども、霊の乞食は幸いだ、天の御国はその人のものだ、悲しむものは幸いだ、その人は慰められる、柔和なものは幸いだ、その人は地を受け継ぐ、義に飢え乾くものは幸いだ、その人は満たされる。このようにへりくだったものに入っていく、恵みが注がれる。律法を本当の意味で分かっている人はへりくだりが与えられ、そして恵みを経験することができます。律法を本当に分かってないから律法主義に陥ります。イエス様がこのガリラヤからヨルダンにお着きになりましたが、ナザレの町からですね、はい、さっきの話に戻りますが、ナザレがここですね。でここからガリラ地方ここですけども、でエルサレムの方に行くときにこう行けばいいじゃないっていうふうに普通思うんですね。でこの近道があるんですけども、でここは通らないんです。サマリア人っていう人がいてね、仲悪かったんですけども、でここからこっちに行ってね、この上の方でヨルダン川をこうちょっと渡ってね、東の方のこのヨルダン川沿い行くか、あるいはこう手前なのかな、大体ヨルダン川沿い行くんですけども、ちょっと渡って溶かして、でそしてこっちの方でまた戻るんで、エリコのあたりで戻るんですよ。ですね。でイエス様がこのガリラの方からこっちの方に来たんですね、これって。そして、この、東側の方だと思いますけども、そっちのヨルダンの方、ヨルダン川の方にイエス様いらして、そしてこのヨルダン川の水の中にいるヨハネのところにイエス様がやってきたわけなんですね。覚えてますか、ヨルダン旅行行った人覚えてますね。バプテスマのね、最初の日だ、着いてからあそこですよ。で、次ですね。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか、ですね、さっき言った通りですね。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私にふさわしいのです。そこでイエスは承知した。 全ての正しいことって何なんでしょうね。いろいろ考えられますが、まずはこのバプテスマのヨハネの行っていることっていうのは、イエス様がその認めているというか、神が認めているということがあるでしょうね。そしてイエス様は罪は犯されませんでしたが、罪を告白し悔い改める者たちと一緒になってくださったということです。これは正しいことなんだと。ずっと見てますね、私たちね。ダビデの子、アブラハムの子孫といって、その系図からですね、ラハブがいたりですね、そういう人が、この本当生々しい人間模様っていうんですか、赤裸々なものね、そこの子孫であるということを表して、そして聖霊によってマリアが身ごもって、そして神、インマヌエルと、神が私たちと共におられるとなって、今度はイスラエル人となってくださいました。この出エジプトを経験してくださり、バビロン捕囚のあの悲しみも経験してくださりですね、今も同じです。バプテスマを受けられることによって、その罪人の間に入ってきてくださった。だから私たちの受けるイエス様につくバプテスマと、イエス様が受けられたバプテスマは逆方向なんですよ。私たちが受ける逆バプテスマというのは、イエス様につくバプテスマですですね、イエス様を受けられたバプテスマっていうのは、私たちについてくださったバプテスマなんです。そしてこの正しいことっていうのは、後にバプテスマを受ける人が、ね、あ、イエス様もやってるじゃんって、だったら真似しなきゃ、手本になってくださってるんですね。だからバプテスマって受けていいもの、受けていけないものではなくて、受けるものなんですですね。受けるものなんです。なんでか、イエス様がやったんだからって、こういうことですね。イエス様は体を持って今これを実行した。だからとりあえずこれをやろうとね、私言い換えたんですよ、とりあえずって。今はそうさせてもらいたいという言葉は、とりあえずって今言葉で言い換えたんですけども、16節です。こうしてイエスはバプテスマを受けて、すぐに水から上げられたね、ずっと中に沈んでんじゃなくて、すぐに上げられて、すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になったっていうんですね。これ不思議なんですね。まず天が開けって言ってるから、エゼキエルも予言を見た時に、ケルビムの幻とか、その上におられる神の御座の幻を見る時に、天が開けって書いてます。この一章の一節ですね、エゼキエル書の。同じように天が開けて、どうなったかって言ったら、御霊が鳩のように下ったと。メシアの特徴は御霊に満たされていることなんですね。このイザヤ書の11章の1節2節に、この、根から、ね、若枝が出てきて実を結んで、主の霊がとどまって、それは知恵と悟りの霊、計り事と能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊であると書いてあります。で、なんで鳩なのなんです。はい、皆さんこの下見てください。鳩ですよね。鳩のマークです。これ聖霊を表してます。ですね。ね、今まで疑問に思ったことありますか？なんで鳩なんだろうって。ここから来てます。で、鳩は、まあ、清さとか純真さとか平和とか慰めを表してます。ノアの箱舟のことを思い出してください。窓から、初めにカラスを放ってるんですけども、出たり入ったりしてるんですね。で、理由は何だか分かりますか？カラスは肉食うんですよ。死体も遺体も。動物にしろ人間にしろ、この海で死んだ、者たちがぷかぷか浮いてるのをついばんで食べるわけですよね。で、猛禽類はレビ記の11章によると、食物規定で食うなと、汚れてると。なんでかって言ったら、そういう血を飲んだりとかですね、そういうなんていうか肉とかね、で、そういう汚れたものなんですけれども、その後で鳩を放ってるんです。で、最初は戻ってくるんですけれども、今度は7日経ってから放ったら、なんと出てきたばっかりのオリーブの若葉をくちばしにくわえていたと。ノアっていうのは慰めって意味です。ノアは慰め受けたんですね。それを見て、その慰めとか平和とか神の裁きという過酷な厳しいところを通ったんだけど、その後にある慰めと安息と平安があると。だからヨハネは今、聖霊と火によるバプテスマをあなた方イエス様が与えるんだよって言って、確かにそうなんだけれども、イエス様は聖霊で満たし、その後で高慢な者、この受け入れない者たちに火によるバプテスマは確かに授けるんだけれども、その前、その裁きというリアルなものに対して悔い改めている者に対しては、 裁きを免れる、その慰め、平安、清さ、これが与えられます。だから私たちは聖霊に満たされるっていう時にですね、この神様のね、癒しが与えられますですね。そして私たちが、自分たちがね、お互いに祈り合ってね、この本当に慰め合って、そして予言が与えられたりとかですね、祈って癒しが与えられたりとか、こういう時に慰めと励ましと徳の立て上げとですね、これ起こるわけなんですよ。ね、ヤコブ書にはですね、互いに自分の罪を言い表しなさい、癒されるためだって書いてありますけれども、罪を言い表すってね、なんかね、なんだ、なんだっけ、共産主義であるじゃない、なんだっけあれ、こう言わせるのあるじゃない、なんだっけ、なんて言うんですかあれ、忘れたけれども、そういう自白ではないですね。いいですか、だから取り調べ室みたいに考えないでくださいよ。そうではなくて、本当に神様の前に出ているときに、そんな誰が言ったか何を言ったかなんてもう関係ない、神様の前で言ってるから、これ癒しが行われていくと。そしてもう一つがですね、恋に仲介書に書いてあって、へーと思ったんですが、鳩っていうのが創世記の一章の2節に出てるんですって。それはね、闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。動いていたというのは、鳩が、この、なんか、飛んでるっていうか、巣の上を。あるいはこの、ヒナを守ってるっていうか、こう、そういう、で、そして、ね、この暗闇のところにあるわけじゃないですか、この水がね、大水があって、でうごめいていて、でそれで光をあれってあって、光ができたじゃないですか。でイエス様の、このイエス様、これからね、この鳩のようにこの来られた精霊の働きによって、光として暗闇のこのガリラヤ地方の人たちに輝いてくださるんだということを意味しているし、私たちにも光としてイエス様が来られて、その時に働かれる聖霊の働きがあるんだということです。で、また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと。神様が太鼓判を教えて認証しておられる父なる神ですね。だから三位一体ってよく言われますけれども、父と子と聖霊がここに現れていて、そしてここで私の愛する子というのは独り子としての神様です。詩篇の2編に、私はあなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてあります。イザヤ書の42章の1節には、身を私の支える、私のしもべ、私の心の喜ぶ、私が選んだもの。イエス様が愛された方なんです。父なる神に愛され、そしてしもべとして喜んで、選ばれたしもべとして喜んでいるんです、神様が。素晴らしいですね。皆さんのこと喜んでおられますよ。皆さんのこと喜んでおられますよ。
アーメン。
アーメンでしょ。怒るよ俺、これ受け入れなかったら。本当に愛しておられるんですよ。サタンはね、いつもね、私ダメだダメだって言ってんの。サタンは愛されてるんですよ。恵みによって、誇りに思ってください。ちっちゃな子みたいに、お父さんのことは愛してるでしょう。それと同じように愛して、その働きの中に入れられてる。だからイエス様が受けた聖霊の働きっていうのは、今度私たちに受け継がれて、さっき言ったように使徒の働きの中で聖霊のバプテスマを受けて、イエス様がそこにおられて同じように働いてくださるっていうところにつながっていくんです。すいません、でっかい声叫んじゃいましたか、うん、ちょっとサタンがここにいるかなって思って、ね、出てけっていう気持ちを込めて言いました。一言お祈りします。愛する主よ、ありがとうございます。本当にあれ、今聞きましたけれども、本当にこの今から聖餐に預かりますが、あなたがどうか一人一人にこのリアルな姿を見せてください。そしてまだイエス様を自分の救い主としてはっきりと受け入れてない、自分が罪許されたと分かってない、この確信していない、天の御国の中に入れるかどうか分からないという方に、どうか今イエス様をこう掴み取るというか、イエス様を信じ受け入れる決断をどうかお与えくださいますようにお願いします。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。